ダンロップスポーツ IR セミナー。この番組は証券コード7825東証一部上場株式会社ダンロップスポーツの IR 活動の一環としてお送りします。お話はダンロップスポーツ株式会社代表取締役社長木滑和夫さん、聞き手は桜井英明さんです。この番組は10月15日に札幌で開催した IR セミナーを収録したものです。
証券コード7825東証一部上場ダンロップスポーツ株式会社代表取締役社長木滑和夫さんです。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。ではどうぞよろしくお願いいたします。
ダンロップスポーツの木滑でございます。今日はどうも貴重な時間ありがとうございます。それではまずダンロップスポーツの会社のご紹介をさせていただきます。私どもまあご存知の通りゴルフ、テニス、それに一昨年からフィットネスの事業を展開させていただいております。事業内容としてゴルフ、テニスの用品の販売からトーナメント、あるいはゴルフ場の運営、それからフィットネスクラブの運営と、こういう形で進めさせていただいております。製品別に見てみますとゼクシオですとかスリクソン、クラブ、ボール、それからクリーブランドはここウェッジが映っておりますが、テニスではラケット、それからテニスボールという、こういうような商品を展開をいたしております。私どもはスポーツと一緒に生きるということで、卓越した技術力でお客様のスポーツライフをもっと豊かにということで事業を展開してまいりました。ブランドの向上を務め、それと、お客様にいいサービスを提供する、いい商品を提供するということを、主眼に事業を進めてまいりました。これが、国内の今の、私どものシェア、昨年のシェアの状況でございます。ゴルフクラブ、ゴルフボールにおいて、トップでございます。テニスラケット、テニスボールもトップでございます。このテニスラケットには私どもが扱っております、先ほど出てまいりませんでしたバボラというブランド、これも合わせてのシェアでございます。歴史的なことを申し上げますと、もともとは英国のダンロップがタイヤの事業と合わせ持ってテニスのボール、ゴルフのボールを国内で作り始めました。そこに住友の資本が入りまして、住友ゴムという会社になります。そこのスポーツ部門が私どものダンロップスポーツでございます。2003年に分社いたしまして、独立して2006年に東京の証券取引所一部に上場をいたしました。その当時は SRI スポーツでございましたが、ダンロップスポーツに社名を改めまして、14年からフィットネス事業を展開をさせていただいているということでございます。ここからは簡単に拠点だけご説明しますが、私ども、東京にもオフィスがございますが、大半が神戸にいる、そういう会社でございます。それ以外に国内では都の城、宮崎にゴルフクラブの工場があったり、神戸にゴルフ場があったり、スポーツウェルネスですね、フィットネスクラブが札幌にもございますが、関東周辺が多いんですが、拠点を持って事業を進めさせていただいております。海外ももちろん現地法人がございまして、それぞれのエリアで活動してますが、生産をしているところはですね、海外ではタイにテニスボール工場がございまして、インドネシアにゴルフボールの工場、兄弟会社でございますが工場がございます。これが連結の業績の推移でございまして、上場していろんな環境の変化がございまして、売上高は上げておりますが、残念ながら業績がここ数年落ちてきておりました。 今年については、まあ、V 字とは言いませんが、回復をする見通しでございます。我々の売上の状況ですが、全体に申し上げますと、昨年、まあ、780億程度の売上でございます。これは残念ながら121円という換算でございますので、今年はこれが、まあ、海外の売りがございますので、目減りをするということになりますが、全体の構成から言いますと、ゴルフ用品が大半を 75% を占めておりまして、テニス用品、それとウェルネスと、まあ、ウェルネスの方が大きいんですが、テニスの用品、それから、まあ、このサービス部門というのは、私ども、まあ、工業をやっておりますので、その部分をサービス部門ということで表現をさせていただいております。地域的に見ますと、まあ、まだまだ日本の構成比が大きい会社で、北米及び、欧州、伸ばしていきたいところではございますが、まだまだ小さいというのが実態でございます。このアジア、大きいんですが、一番大きいのはその中でも韓国という、そういう国の状況になっております。これが今年の見通しですが、先ほどお示ししました通り、売上高が小さくなってるじゃないかということなんですが、これは108円という為替の換算、これをもってかなり小さくなってしまいました。それと国内のビジネスの中では、今までウェアは我々やっていたのですが、今年からデサントさんとの提携で、まあ、ライセンスということになりましたので、その部分も売りが少なくなっております。まあ、それを戻して、換算を120円にしますと、どうでしょう、800億近くまで行くという状況でございます。
社長、一つ質問があるんですが、はい、よくその為替のところと業績のお話を伺ったときに、確かにその為替のブレってあると思うんですが、それは日本に持ってきた時の見かけ上の数字が為替によって変わるんであって、体感としては為替の影響っていうのはどうなんでしょうか。円高だから円安だからというよりは数量的なものを見た方がいいっていう感じでしょうか。
そうですね。まあ、当然今おっしゃられた通りで、現地通貨のレベルを見ますと、結構頑張ってたりするんですが、為替で換算しますと、やはり日本に円にしますので、為替の差が、さほどなければいいんですけど、10円以上違いますと、かなり大きなマイナスになってしまいます。ですから、見方は、同じレベルで見るというのが一番いいんでしょうけれども、なかなかそれが難しいと。ただ、我々も努力をしてるんですが、これが、海外の売上の比率が上がってまいりますと、結局、相殺されるので、実績としては変わってこなくなるということもありますので、そこまで我々としては売りを伸ばしたいということです。
わかりました。はい、ありがとうございます。
ここからは私どもの、まあ、特徴を ご紹介したいと思います。我々はですね、開発力、技術力、まあ、卓越したとまでは言えるかどうかわかりませんが、そこに特徴がございまして、このシミュレーション分析、シミュレーション技術というものには秀でていると考えております。それと、評価設備ですね、我々の製品の評価、これについては、充実をいたしておりまして、まあ、業界の中でも、まあ、トップクラスだと思っております。そういうものを持って、私どもは自分たちの手でものづくりをゴルフボール、あるいはテニスボールをいたしております。それが、まあ、その商品を、プロ契約を持って、性能をまあ、お示しして、ブランドの信頼を勝ち得ております。で、長年、ここに出ておりますが、ゼクシオ、それから、ダンロップフォート、これは長きにわたって、まあ、ご支持を得ている商品でございます。
ダンロップフォート、テニスコート行くといつも見るボールですし、それからまあ、ゼクシオもゴルフ場に行くとよく、皆さんがお使いになっている。大体4人一緒になると2人ぐらい使ってるっていうイメージあるんですけど、これやっぱり製品開発力に対する高評価って考えてよろしいんでしょうか。
私どもに対してまあご支援をいただいているということで、そういう、まあ、そこまで言うと、こう、おごりと取られますので、ですけど、まあ実際そうですので、ありがたいことだと思っています。
あともう一つ、設計技術力っていうのもありましたけども、例えばそのゴルフボール、普通のボールに見えるでしょ。あれ、一個作るまでにものすごいこだわって作っておられますよね。
そうですね、まあ、 クラブは大きいですし部品もはっきり見えるんですが、ゴルフボールっていうのは、まあ、ある意味科学の集大成でございまして、空力もございますし、中の反発あるいは化学の物質、それすべてがあそこに、まあ、凝縮されていると、まあ、技術的には非常に密なものだというふうに思っております。
あとあのボールに印字がされてますよね、いろんなデザインが。あれもみんなついてますけど、実は結構な技術力という気がするんですが、その辺いかがですか。
まあ、あの例えばマークの大きさですとか、あ、色、それから、まあ、あ、皆さんあまりあのそういう意味では関心がないんですけど、白の色にもですね、いろいろ種類がございまして、あの一見白く見える、まあ、他社と比べてみると色の違いというのもございます。で、まあ、そういうご趣味に、まあ、合わせまして、まあ、例えば白でもピュアホワイトですとかですね、まあ、ちょっとあの輝きがある色ですとか、そういうボールも今はございます。
御社の営業戦略上はボールはたくさんなくしてもらって使ってもらった方がいいと思うんですが、ああいうボールができるところを見ていると本当になんかなくすと申し訳ないみたいな感じを受けて工場見学もしたことがあるんですけども、
今から50年60年前に私どもがボールを作ってお売りしてたのが、まあ、400円とかそういう値段ですので、50年経っても値段が変わっていないということは相当、まあ、あの手頃な商品になったということだとは認識しております、
はい、それから先ほどのブランドの知名度というところでプロが、まあ、ゴルフのプロ、テニスのプロ出てましたけども、松山選手なんかもう結構ジュニアの頃から支援っていうかされてきたように思うんですが、やっぱりそういうジュニアに対する支援というのも手厚くおやりになっているということでしょうか。
まあ、そうですね、これは各社とも それなりのこうポテンシャルのある選手を、まあ、追いかけてですね、使っていただこうということで、まあ、我々だけではなく各社ともやっています。ですのでジュニアに対してはまあ、どっちかというと、まあ、こう青お互いのようになってしまうんですが、まあ、そういうジュニアの活動ではなくですね、一般的なゴルフをする方を増やしたいという、まあ、どちらかというとそういう活動をメインにする方が業界としては健全かというふうに思います。それでは昨年、策定いたしました中期の経営計画について、まあ、簡単にご説明したいと思います。今、まあ、取り巻く環境っていうのは決して、まあ、安閑としていられるような状態ではございません。ゴルフのマーケットはですね、これ昨年のことですので、横ばいから減少傾向とだけしか書いておりませんが、まあ、ご存知の方おられるかもしれませんが、ナイキというメーカーがゴルフから撤退をいたしましたし、テラメドという、まあ、大きな会社が、まあ、売りに出てるという状況ですので、まあ、魅力があるビジネスの、まあ、業界ということがなかなか言えない厳しい状態でございます。そんな中でですね、我々は、まあ、ゴルフ、テニスともにトップシェアでございます、国内では。これを維持していくということを一つの命題に掲げて、ビジネスを進めております。それとですね、まあ、特にゴルフの場合は、北米が今申し上げた非常に厳しい状況ではありますが、まあ、ビジネスとしてのプレゼンス、ここは北米での一定の成果が当然グローバルに効いてきますので必要です。ですので北米でもビジネスを、まあ、伸長するというかしっかりやるということが大きな課題でございます。それと、まあ、最後に、まあ、国内参入いたしましたフィットネス、これを着実に伸ばしていくと、これが、まあ、中期で見たポイントになろうかと思います。ですので、東南アジア以外ですね、ゴルフのマーケットは今しばらくは、あまりいい状況じゃないということが言えようかと思います。そんな中でですね、我々は、今回、まあ、この2020年までの間に、もう一度ものづくりの原点に立ち返ってビジネスをしようということで、そこに、まあ、注力をしたと。いうことでございます。それと、まあ、成長できる、まあ、分野、そこに、まあ、経営資源を投下していくということですね。それと3つ目はやはり体質強化、それを進めていく上においても一方体質の強化も必要だという認識して進めてまいります。 まず一番目のその、まあ、企画力、技術力で、まあ、ブランドの価値を向上していくということなんですが、これはまあ、三つのブランド、世界が認める、まあ、グローバルブランドに育成するということで、この三つのブランドを展開していきます。そのブランドを、まあ、使ってというか、それは、その国、その、まあ、エリアでのお客様のニーズ、これと、まあ、ブランドのアイデンティティを整合させて企画をしたものに、体感できる、あるいは見える化できる技術を乗せることで具現化していくというのを、まあ、一つの、我々の意識として持って、それにブランドを乗せることで、まあ、ヒット商品を創出しようということを進めております。それと、まあ、先ほどグローバル、新たな分野で成長戦略を実行し、成長のための企業体制の強化をするという、この二つでございますが、まず、先ほど申し上げました通り、北米の事業、これを注力することと、地域に即した事業の展開、それと、まあ、収益を強化しようということになります。北米ではですね、まあ、今年特にそうですが、販売体制を整備して、スリクソンのボールとゼクシオのクラブ、これを伸ばしていこうということで、まあ、順調に今、成長の過程に乗っております。まあ、これに、販売促進のプロモーションをすることで、まあ、今年については、まあ、そんなに、大した業績は残せませんが、来年かなりの手応えを感じております。まあ、来年伸ばすことができるのではないかなと今は思っております。それとそれぞれのエリアでですね、ブランドを使い分けるということも必要でございまして、それを行いながら各地で展開いたしております。まあ、この中で残念ながら中国だけはですね、マーケットが縮小しております。まあ、ゴルフ場も練習場もなくなっていると、どんどんなくなっているという状況でございますので、ここは、まあ、撤退することなく、事業を縮小しながら、まあ、損失を出さないという、今、ビジネスモデル。ここだけはちょっと、まあ、違うかなと、今は思っております。それと、新しい分野ですね、フィットネス。まあ、これは、実は札幌にもございますが、コンパクトジムということで、今、大きな総合店ということよりも、コンパクトに24時間営業するジム。これが、まあ、業界としてのヒットのカテゴリーでございまして、それを我々も伸ばしております。まあ、大体、毎年、7、8店舗を開設しているというのが今のスピード感でございます。それと、まあ、テニスですが、テニス先ほど国内トップと申し上げましたが、ゴルフはグローバルにやっておりますが、テニスは全くやっていないという状況ですので、テニスも新規分野としてはチャレンジしたいというふうにこの中期計画では考えております。まあそういったことで、為替の変動に強い海外の売上を伸ばし、それから、ウェルネスこれも伸ばして、固定費を削減することで、まあ企業力を高められるのではということで進めております。2020年、売上1000億、経常利益60億円というのを一つの目標としておりますが、これは、先ほどお示ししました通り、120円での昨年立てた計画でございます。まあ、これを、例えば、110円にしてしまいますと、10円分売りが下がって、まあ、940億円とか30億円になるかもしれませんが、まあ、あくまでも120円の為替とすれば、1000億を目指したいということで、計画を立てております。ここからは株主の還元ということで、昨年大変申し訳なく思いますが、結果としては10円の配当に終わっております。今年は中間期末10円10円の20円の配当ということで、今は予定をいたしております。
先ほどヒット商品の創出って言ったところがございましたけども、その中で技術力イコールお客様顧客が体感できる機能を製品として具現化するという部分がございました。これはやっぱり例えばゴルフでいけば飛距離が伸びるとか、 音がいいとか、そういう特徴的な体感できる機能を追求していくということでしょうか。
まさにその通りでございます。いくらこう能書きを言っても分かってもらえなければ何にもならないということなので、そこは、もうおっしゃる通りそういうことです。はい。
で、巷のいろいろ使っている人の評価を聞くと、御社のクラブは音がいいということがよく言われるんですが、なんかこだわりはありますんでしょうか。
こだわりございます。振動数ですとか波形を取りまして、皆さんが最も心地よいと思われる音を作っているのは事実でございます。
ですから人のゼクシオで打ったのを聞くといい音するんですよ。
はい、音って大切ですよね。
だからやっぱりこだわってるっていうことですね。
はい。
それから、グローバル成長戦略の中で北米というお話がありました。やっぱり大きなマーケットですから、ここはやっぱりどんどん挑んでいくっていうふうに考えてよろしいんでしょうか。
そうですね。挑めば挑むほど、マーケットの環境は先ほど申し上げました通り悪いので、コストがかさむんですね。で、特に北米のマーケットっていうのはマーケティングコストが多くございまして、ここを必死にシェアを上げに行くと利益を損なう。ですので一定のプレゼンスを獲得するということを一つの目標にしております
とはおっしゃりながらも、でも北米がやっぱりターゲットだというこのイメージは変わらなくてよろしいですか。
もちろんその通りです。
はい。北米をターゲットにしつつ、そこはコストも考えながら拡張していくっていうことでしょうか。
そうです。
はい。それ、フィットネスのところですけども、コンパクトジムの出店強化と総合スポーツクラブ、14年から19年に増設とありますけども、やっぱりフィットネス期待分野と考えてよろしいんでしょうか。
2020年までは確実に期待できると思いますが、その先もですね、その健康志向というのは、先進国においてはまず間違いなく今後も継続するということですので、一定の成長はあるというふうに考えております。
で、ここのところってどうでしょう。やっぱりターゲットとしてはシニア層なんですか、ミドル層なんですか、ジュニアなんですかって見ると、どのあたりをターゲットされてるんでしょうか。
歴史的なことを考えますと、もともとはそのスポーツアスリートというイメージが非常に強かったフィットネスジムなんですけど、ここ数年はですね、お年を召した方が非常に増えた。要するにそれは介護予防といいますか、健康のために運動するという意識が非常に強いです。で、ですので私どももですね、むしろアスリートを目指すそういうマシンよりもですね、コンディショニングですとか、そういうことに今意識を置いた、フィットネス運営ということになっているのは事実です。
ということは、健康志向という方向性をお持ちになっていると見ていいですか。
そうですね。はい、おっしゃる通りだと思います。
つまり日常の健康をキープできるようなフィットネスを身近に提供していくということですか。
そうですね。それを私どもゴルフテニスをやっている会社としてやるということに意義がございまして、それは先ほど申し上げました、やはりマーケット、テニスもゴルフも縮小する、それは健康であれば続けられるというそういう理念がございまして、こういうことで、続けていただけるんではないかという思いがございます。
で、もう一つはそのフィットネスと合わせてゴルフスクール、テニススクールという記載がございましたけども、やっぱりこれはやっぱり参加人口を増やすという意味合いでの拡張ということでしょうか。
もちろんその通りですね。参加していただけないと、マーケットはもちろん増えませんし、プレー人口を増やすということが最も大切だと認識しております。
あとは、テニスは別にしてゴルフなんかですと、従来に比べるとコストが、要するに利用者側のコストが低下してきていると思うんですけども、そういう意味での参加者の増加っていう期待感はあまりできないでしょうか。
価値観が変わってまいりまして、皆さんの中での時間というものに対するコスト意識っていうのがかなり高くなっていると思います。ですので1日使う、レジャーというかスポーツ、あるいはそういう感覚からするとですね、やはりゴルフはかなり長時間になりますので、そのあたりで昔と意識がかなり変わってきているのかなというのは感じます。ただ健康志向の中でゴルフ、テニスというのは障害スポーツというふうに言われてますので、そこを続けることに意味もあるというふうに考えております。
新規分野の開拓 M&A も視野にというところがあったんですが、これはどういうところを指しておられるんでしょうか。
まあ、これは例えばですね、いろいろあると思うんですが、時間を先ほど言いました、時間もコストですので、まあ、拡大するという時間軸でこの手法も当然、視野に入れておく必要があるかなと。それはですね、フィットネスもですね、ひとときブームになって始まったのが今からまあ25年ぐらい前なんでしょうか。で、当然その当時始めた事業主さんから見るとですね、もう再投資が必要な、減価償却から言うとですね、再投資が必要なフェーズになってきてる。そこでまあ事業を見直すということも必要に迫られて、まあもしか違う経営者にお譲りしたいという意向があれば、そこにまあ投資することによって、例えば我々らの事業の拡大が図れるのではないかと。これはあくまでも、相手先のあることですので、で、我々今、当然、関東を中心にこの事業、まあ札幌にはございますが、関東を中心に展開いたしておりますので、その、まあ、事業をする場所、エリアを拡大する上においては、一つの大きな手法だという認識でございます。
ゴルフにしても、あそこに書いてありますが、高さ20メートルの 2段、で、向こうまでが35ヤード
という、うん、はい、
すごいものをやっぱりお作りになって展開されていくっていうことですか。
そうですね。まあ、札幌のこの施設は、なかなか、我々の中でも、これだけいろんな、こう、メニューというか、そのエッセンスが詰まっているところが珍しいので、まあ、ぜひ一度行っていただければと思います。
つまり札幌のこのダンロップスポーツクラブ札幌をコアにして、これを全国あるいはまあ世界も含めて拡大するエッセンスにしているってことでしょうか。
まあ、おっしゃられる通りですね。まあ、仙台にも同様の施設がございますが、はい、札幌仙台はどちらかというと総合的に全て、備わっていると。まあ、関東にもございますけども、まあ、最もいろんなアイテムが揃ってると言えると思います。
展開としてはでも社長、ゴルフ、テニス、ウェルネスという3つ非常にキーポイントで、しかしそれはビッグなポイントというふうに見てよろしいんでしょうか。
まあ、そうですね。それぞれカテゴリーが違って今置かれている事情が違いますので、まあ、結局その3つを これから我々はどうしていくかということが一番、まあ、鍵になるのは間違いないです。
わかりました。ありがとうございます。
ここまではダンロップスポーツ IR プレゼン、証券コード7825、東証一部上場、ダンロップスポーツ株式会社代表取締役社長、木滑和夫さんでした。皆様どうぞ大きな拍手をお願いいたします。
ダンロップスポーツ IR セミナー。この番組は証券コード7825、東証一部上場、株式会社ダンロップスポーツの IR 活動の一環としてお送りしました。